ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月9日福岡県福岡市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、服部清太郎福岡県知事と高島総一郎福岡市長からの拉致被害者等を励ますビデオメッセージが上映されました。また拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、古川紀子さんのお姉さんで特定失踪者家族会事務局長の竹下珠司さんが登壇され、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元福岡県からは久留米親愛中学校高等学校女性合唱団とエコー西高宮合唱団&コールコスモスが出演し歌声を披露したほか、ゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者古川紀子さんのお姉さんで特定失踪者家族会事務局長の竹下珠司さんのメッセージをご紹介します。それではお聞きください。
めぐみちゃんが北朝鮮に拉致をされていたという情報が日本中で流れて、テレビにその報道が出て、そしてそのテレビを見た、それは1997年3月なんですけど、そのテレビを見た母がこれだけ日本で探してもいなかったから、もしかしたらうちの娘も拉致というんではないでしょうかとテレビ局にお手紙を出しました。写真一枚で、そしてそれをテレビ局の方が、あの北朝鮮から脱北していった元工作員の方にお見せして、そしたら何枚もある写真の中から、あ、この写真の女の人だけは自分が会ったこと、北朝鮮の病院で会ったことがある、とてもよく似ているということを言われて、それで初めて私たち家族は日本の国の中でこんなに探しても、テレビに出ても何に出ても新聞に報道しても分からなかったのは北朝鮮にいたから見つからなかったんだね、ということで、それでようやく1997年に北朝鮮による拉致なんだということを認識した。妹に呼びかける前に、福岡県の皆さんの前で、先ほどもちょっと画面に出させていただきましたが、福岡県からいなくなっている拉致の疑いのある方たちの名前をもう一度北朝鮮に向けて呼びかけさせていただきます。
いいと思います。
大牟田市の戸内澄子さん、釜市の長谷川久美子さん、北九州市の西崎和子さん、北九州市の加藤久美子さん、北九州市の安倍義雄さん、北九州市の谷口修也さん、 糸島市の三浦和彦さん、糸島市の畑野幸子さん、直方市の石坂美智子さん、直方市の中野健二さん、福岡市の寺内正夫さん、福岡市の和地博さん、福岡市の西田智和さん、福岡市の中竹信也さん、福岡市の三国正蔵さん、福岡市の水上淳也さん、以上お名前を公開しているのはこの方々です。北朝鮮で聞いている、そしてこの会場にお集まりの皆さん、北朝鮮で特にこの放送を聞いている今のお名前をお呼びした皆さん、聞こえてますか？今ここは福岡県の福岡市の会場から大勢の県民の皆さんと一緒に皆さんへの呼びかけをしています。皆さんの声が一日も早く聞きたい、姿が見たい、そう思って皆さんと県民の皆さんと一緒にお呼びかけをしています。そして私の妹古川紀子についても一言言わせてください。古川紀子、私たちはのりちゃんと呼んでいました。のりちゃん、あなたは18歳で私たちの前から姿を消して、今70歳になってしまいました。長い間あなたを探しながら、日本中の皆さんが大勢の被害者を探しながら、取り返すように国にも働きかけ一生懸命頑張っていますが、まだ取り返すことができません。私たちはまた世界の国連の方たちにもお願いしながら、今一日も早く拉致被害者の皆さんが帰ってこられるように頑張って動いています。どうぞ心を強く持って、気持ちを強く持って、そして日本に帰ってこられるまで、来られるように、そして北朝鮮の方々とは、市民の方々とは仲良くしながら頑張って日本に帰ってきてください。北朝鮮の金正恩、そしてその周りの皆さん方にお願いします。皆さんにも家族がいるでしょう。金正恩委員長にも可愛い娘さんがおられます。この人たちがもし他国によって強制的に連れ去られたらどう思いますか？どんな人でも人の子であり人の親であります。どうぞ皆さん、北朝鮮の皆さんも一日も早く命を、日本人の拉致被害者の命を返してください。よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月21日に金正恩総書記は最高人民会議の、席上演説を行いました。内容を見ますと、かなり長大なかつ具体的な内容になってますので、いわば施政演説のようなものを行ったということになろうかと思いますが、その中でも特に注目されますのは、アメリカに関する研究ということになろうかと思います。金正恩氏はまず、現在のその、情勢というものを評価するという点で、北朝鮮にとっての安全保障上の状況ってのは非常に悪いと、史上、歴史上最大に悪化していると、それほどアメリカの脅威というのが強くなっているということを強調しました。しかし、にもかかわらず北朝鮮の安全度と安全性というものは以前よりか高まったんだと。でそれは北朝鮮の 核抑止機能、核武力の抑止機能が十分に、稼働して、いるからだということを強調いたしました。まあ、まずそこから強調するということで、核放棄というのはできない、簡単にはできないということを、まあ、はっきりさせると。核兵器を持っているから、北の安全は保っていけるのだということを強調したということになろうかと思います。そして、金正恩氏は、北朝鮮は、まあ、すべての状況に対応できる。まあ、その準備が、できていると。すべてというと、もうそれは、対決のみならず、対話ということも含まれるわけですが。まあ、そういう中で、まあ、非核化ということを、まあ、アメリカは言ってくるわけですが。まあ、それは、絶対ないと、いうことを強調するのは、要するに、非核化と、例えば、国連の経済制裁の解除みたいなもので、取引です。ディールをするというようなこと、そういう交渉をするという気は、もう絶対ないんだと、いうことを強調しました。まあ、ともかく、外から外部からの核の脅威、まあ、それはアメリカの核脅威ということですが、そういうものがある限りにおいてはですね、北朝鮮は軍事力の強化に、を続けるしかないんだということを強調しました。そして、非常に注目されるのはもちろん最後の部分ですね。最後のところで金正恩氏は何を言うかというとですね、もし、アメリカが、その非核化、北朝鮮の非核化に対するその執念というものをこう取り払ってですね、現実を認定した上で、その現実認定というのはすなわち北朝鮮の核保有ということだと、っていうわけでありますが、その上で、我々との、すなわち北朝鮮との、真の平和共存というものを願うんであれば、それは北朝鮮としても、アメリカと対峙ができない、対話ができない、交渉ができないというような理由はないんだということを言いまして、そして最後の一文は、個人的にトランプ大統領との、まあ、いい思い出を持ったるということで終わりにするわけであります。ここで、非常に注目されますのは、平和共存をアメリカに求めたということです。これは今まで、したことはない。まあ、北朝鮮の、最高指導者がアメリカと平和共存に入りたいと言ったことはないわけであります。まあ、特に、金正恩氏は一度もそれを使ったことはありませんが、まあ、今回、アメリカが我々との平和共存を望むなら、我々は話ができると言ってるのは、すなわちこれは北朝鮮がアメリカとの平和共存を望んでいるという意味でありますので、ここが一つ非常に注目される変化ということになろうかと思います。で、それは考えてみますと、2018年の最初の米朝首脳会談、金正恩氏とトランプ大統領との間の首脳会談で、共同声明が作られました。そこで、まず、米朝正常化を目指す、朝鮮半島の平和というものも、平和構築ということも考える。そして、三つ目に、北朝鮮の非核化ということも追求するんだという、まあ、そういう合意を作ったわけでありますが、まあ、その後、情勢がいろいろ変化して、北朝鮮の、まあ、核、保有というものを、まあ、そのまま維持したいというのが今の北朝鮮の考え方。特に、核は保有してても、中国もロシア、ソ連も平和共存はアメリカとの間でできたじゃないかというのが今の北の立場ということになろうかと思いますので、まあ、それを今、北朝鮮はアメリカに望む。2018年の後は、米朝の正常化、関係改善と、北朝鮮の非核化という二つは、まあ、同時にその交渉をして、同時に追求するというものだったんですが、 まあ、それはまあうまくいかなかったということですし、今は北朝鮮は自分の核保有ということも強調しているということがありますので、まずは米朝の、間の平和共存ということを進めて、まあ、そこで、成果が上がればですね、まあ、その後に非核化の問題も考えるというふうに、おそらくそのアプローチを変えているというふうに捉えられるかと思います。まあ、その点を非常に強く示唆した点で、今回の金正恩演説は、まあ、注目されたと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に、今週の一曲です。9月9日に、福岡県福岡市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 福岡では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたエコー西高宮合唱団&コールコスモスによるゆりかごの歌、村祭り、もみじ、明日があるさ、手のひらを太陽にの5曲をお届けします。 いかがでしたでしょうか。エコー西高宮合唱団&コールコスモスで、ゆりかごの歌、村祭り、もみじ、明日があるさ、手のひらを太陽にをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。